皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。 FM 那覇をお聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。2月になりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
もうね、2月に入りましたけれども、自然界はもう春に向かっていますよ。春の節気ですよ。
はい、
嬉しいですね。
今日はミサップの誕生日です。
はい、ありがとうございます。ピンポイントですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、あんまり嬉しい年でもないですけれどもね。だけどやっぱり1年で一番特別な日ですよね。ありがとうございます。
すごいですね、誕生日に放送日ということで ね
びっくりしますね。
はい、
はい、じゃあ張り切ってまいりましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き、今週から立春です。
立春
ね、はい、春の節気一番ですよ。もう一番1年で最初の節気ですね。春の始まりということでありますけれども、旧暦の元旦は立春に近い新月の日でね、はい、お正月を新春、初春と呼ぶのはこの名残だそうですね。
今日はおめでた続きです
ね。実は最も寒い時期なんですけれどもね、はい、今一番ね、立春を境に気温は少しずつ上がり始めて、日は少し長くなって、日差しも明るくなって、雪解けの雫とかね、うん、鳥のさえずり、鳥の来る、あれも違いますよね。あれとかこれとか
さ、あれ
鳥もね、最近は、ちょっと前までは目白とかね、来てたけれども、今ちょっと目白もいなくなったかな。なんか変わってきますよね、はい、春になるとね。まあ、ちょっと周囲の音とかね、そういう変わったことも春を感じますけれどもね。さて、この季節の移行っていうんですかね、寒さを示す予感、予感って言ったらこの余るっていう字と寒いって予感ですね、それから瞬間って言って春に寒いとか瞬間といった言葉も芽吹きや冬ごもりのとこから外に一歩心待ちにする思いが現れているそうですね。まあ、そんなことが書かれてましたね。そして、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は春風氷を解く。もう春風とかね、そういう言葉が出てきてますね、
はい、
東の風とか言って春風って読むんですよね。すごいですね、
うんうんうん、
東からの風がやっぱり熱い氷をこうね溶かしていくんでしょうね。
なるほど、
嬉しいですね、うん、もう梅も咲きますね、もうすぐ ね嬉しいですね。梅の花がほころんでその香りを運んでくる風も梅風というそうですけどね。
あ、梅風というんですか。
うん、言うんですって。面白いですね。ちょっとずつなんか春が見えてきましたね、
うんうんうん、
さて、今日はね、
はい、
太陽暦と太陰暦についてちょっと調べてみました、うん、こないだなんかほらちょっと太陽暦とか太陰暦とか出てきたじゃないですか。
あ、朝日新聞のね、
先
生人号に1月のあれは3日の新聞かな、 あのお正月にね、
お正月の新聞、
載ってました。
載ってましたか、はいはい。まあそんなこんなで、マヤ暦っていうのも、うん、まあ、太陰暦を、はい、すごくこう13ヶ月あるらしいですからね、まあ、そういうふうにしてるんでしょうけれども、うん、何かそういうふうな昔の、場所によっては太陽暦使ってるところと太陰暦使ってるところがありますが、はい、まあ、そもそも太陽暦と太陰暦ってどういう意味なのかといったら、太陽暦っていうのは太陽がこう地球の周りを、あ、違う、地球が太陽の周りを回るじゃないですか、
はいはい、
その、周期で作られたカレンダーということなんです
よ。地球が太陽の周りを一周する、
そう、だから1年
時間が基準
ということですね。そうですね、365日、はい、366.7日でしたけどね。で、太陰暦というのは地球の周りを、お月さんが回りますよね。
要はあの月の満ち欠け。
そう、満ち欠け、はい、最初はこう満月でだんだんとこう欠けていって新月になる、また満月になりますよね、はいはいはい、その満ち欠けの周期を基準に作られた暦のことですね、まあ、そういうふうに、なんでそういうふうなものをこう基準にしたのかなっていうふうなことも含めてね、はい、ちょっとお話ししていこうかなと思っております。そうしましたらこの後、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後は、今日の一曲、そして番組後半では太陽暦と太陰暦の話題でお送りしたいと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、先月はですね、免疫力というお話をね、はいはい、たくさんさせていただいたんですけど ね、はい、今月2月はですね、
はい、
これ免疫力にもつながるんですけど、実は長生き呼吸法というお話をしたいと思うんですね。
呼吸法
というのはですね、はい、皆さん呼吸の大切さっていうのはね、はい、もう分かってるようでまだちょっと ね、
あ
の日頃あの私もね気づかないことがあるんで、はい、今日はあの非常に簡単なことなんですけどね、その呼吸法についてお話したいと思うんですね、
はいはい、
で実はあの呼吸とですね同時に腸をマッサージするとですね、はい、あの自律神経とね腸内環境をダブルで整えることができるというような
腸マッサージ、
あの、はい、それ呼吸法これからお伝えする呼吸法と腸のマッサージ、
は
い、それをするとですね、はい、免疫力もアップするというお話なんですけど、今日はですね、呼吸法に絞ってですね、はい、お話したいと思うんですね。まずですね皆さん、はい、知っておられると思うんですけどね、実はあの呼吸するときにね、
はい、
ミサッパの吐く方が長くするか、うん、吸う方が長くするか、どっちでしょう。
吐く方。
はい、正解です。これ皆さんね、こういうことなんですね。6秒間口から吐いて、3秒間吸うというのがあるんですよね。ですから、できるだけ今ミサップが言いましたよね。長く吐く。
ダイエットの時にって教えてもらったんです、それ。
で、うん、まあ、その、吸い込む時はね、
はい、
まあ、その半分ぐらいの時間で、
うん、なるほど。
吸って、長く吐くと。はい、なるほど、いうことを心がけていただきますとですね、いい呼吸になります。それからね、これも皆さん知っておられるかどうかなんですけどね、ゆったりした服を着ないとダメなんです。
あ、
なぜかと言いますとね、うん、上半身呼吸するときにね締め付ける服を着てしまうと、
はい、
肺がね、
あ、
こう、なんていうんですかね、うまくこう、呼吸法の長く吐くときにね、ぐっと締め付けてしまうとね、良くないと言われてます。
なるほど。
ですから、できるだけ、ゆったりとした服を着て、
はい、
呼吸を整えるということも大切ですよというお話が、これ2点目、
はい。はい。
それからね、もう1点。呼吸するときにね、やっぱりいいイメージを持って呼吸しないとですね、はい、まあ、例えばうまくいくとか大丈夫とか、はい、そういう簡単なことで結構なんですよ。
なるほど、なるほど。
ですからネガティブなイメージをね、持ったままね呼吸するとですね、自律神経のバランスが崩れると言われてます。
あ、なるほどね。
ですから今言いましたように3点ですね、皆さん気をつけていただいて、呼吸法毎日少しで結構ですね、
はい、そうですね、
呼吸整えていただきますと長生きにつながります。
なるほど。眠れなかった時にトレーナーのお友達からね、
はい、
その寝る時に3で吸って何秒か止めて、でまた倍で吐くっていうふうなことを教えてもらいましたね。
その通りなんですよ。
そうですよね。
その通りです、
ね、うん、そういうのがあるんでしょうねきっと、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。
はい、
Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな便秘さんなら明日から。 なわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはアモーレスタンゴのパラブラスパラアストルという曲ですね。アストルピアソラからの言葉という曲なんですけれども、
今日ミサップの誕生日やからバスデーの曲をかけてほしかったんですけどね。なぜ
バスデーの曲をやっぱりね、タンゴが好きなんですよね、だからまあタンゴ、まあ、自分でね、もうそんな嬉しい年でもないですからね。
いやいやいや、もう一回この完成でミサップの誕生日です。
ありがとうございます。本当嬉しい年でもないですからね。はい、まあ、そんなこんなでね、そういえばね、やっぱりお誕生日のお客様とかね多いので、うん、そのほら あれなんだ、北新とかね、
ハッピーバースデーという ですよ。
そうそう、はい、で、バースデーっていうさだまさしさん、
さだまさしさん
のバースデーっていう曲があるんですよ。私知らないんですけど、でその曲をリクエストされたんですね、で、まあ、ちょっと知らないわと思って、
はい、
で休憩中にそういうダウンロードできるときはダウンロードして弾くんですけど、はいはいはい、まあ、の譜面がなかったんですね、見つけられなかったんですよ。次 あのこう掛け持ちなので、もう3分ぐらいしかなくて、
はい、
でフェイスブックでね、誰かさだまさしさんのバースデー持ってらっしゃいませんかって言って入れたんですよ、
うん、
そしたらね、持ってますのですぐ送りますって言ってくださった方がいて、
はいはい、
送ってきたんかね。あ、よかった、助かった、次で弾こうと思って思ってたんですよ、
はい、
メッセンジャーに来て譜面がね、
はい、
こう上下逆さまのね、
はい、
普通のハッピーバースデーという曲。これはいつも弾いてますがなみたいな。そんな面白い。
ミサップが知らんわけないでしょ。
そのいや、そのそあのハッピーバースデーじゃなくてさだまさしさんのやつだったんですけどね。ちょっともう思わずずっこけたっていうふうなことがありましたけどね、はい、まあまあそんなこんなで今日は太陽暦と太陰暦のお話ですが、はい、太陽暦ってもともと日本は、太陰暦、その旧暦の方ですね、太陰暦、
はい、
お月さんの方の暦だったそうなんですが、
ね、
ご存知だと思います。明治5年に変わったそうなんですよ。
そうですね、先ほども言いましたけど、お正月のね、朝日新聞の天聖人号でその話題、
はい、
取り上げられてましてね、150年前、
150年前、
ね、
あ、そうそう、150年前や、ほんまに
150年前にまではですね、
1872年、
ね、まだ太陰
陰暦、はい、
ね、
ですね、
お月さんの周期
ですよ、ね、
ですからね、うん、その記事の内容ですけどね、13ヶ月になるんですよね、
そう、
太陰暦でした、
これ
なぜ太陽暦に変わったかというのは、もうその記事の内容ですよ、役人さんの給料を、うん、まあ、13ヶ月目にまた払うのすごいですよね、多額の給料になるんで、これはもう政府、当時のですよ、うん、政府の都合で、
ああ、そっか、13ヶ月間払うのと12ヶ月と払うと違いますもんね、
太陽暦に変わった
という
ふうに、まあ、ちょっとね、新聞記事ですんでね、
はい、あ、そうですか、
そういう、政治に対するいろんな意見的な要素で、まあ、変わったようなことを書いてましたですけどね、
なるほど、はい、でね、これそういえばどっかで読んだぞ、どっかで読んだぞと思って、
うん、
思い出したらね、
はい、
この私が読んだこの哲学と宗教全史という、こう出口春明さんのこの、これ読んだんですけど、これにね書かれてたんですよね、そこちょっとだから抜粋させていただいたんですけれども、はいはい、もともとその太陽の動きと月の満ち欠け、そして一日の始まりと終わりっていうのは、人間にとって時間の関係っていうのは、まず時間をね、
うん、
なんでこんな時間もう一回お月さんが回ってきたんやろうとか、もう一回こう同じところ太陽が通ってるんだろうとかっていうふうな不思議なことを、不思議だなと思ったことから時間が生まれたっていうふうに言われてるんですね、暦っていうのは、
はい、
まあ、 その一番言われてるナイルの川がね、うん、一定的な時期に増水して氾濫するんですって。そして日の出の直前の空に大犬座のシリウスが出現することを長い歳月をこうかけて知っていくわけですね、
はいはい、
あこう、氾濫してそれが終わったらお星さんが出てきたぞとか、うん、そういうようなことでしょうね。
なるほど。
でそれもねやっぱりこう食べることができない、この本に書いてあったの、出口さんの本に書いてあったのは、うん、食べることが必死な時は、うん、そういうことにまだ気がつかないそうなんですよね。毎日のことに追われて、うん、ちょっとこう楽になってくるとそういう太陽のこととか月のこととかも、うん、考えれるようになってきたらしいですね。でその最古って一番古いね、うん、太陽暦の一つはエジプトのナイルで、やっぱりそういうふうな氾濫を予知する目的で作られたそうなんですよね。
あ、なるほど。
太陽が一番長いこう夏至を頂点として、うん、一番昼間が短い冬至に向けてこうだんだんだんだん短くなっていくじゃないですか、日差しがね、うん、それでこうちょっと分かってくるようになってきたと。
なるほど。
で1日に何回も何回もこう繰り返さないと、 1年1日を、ね、何回も繰り返さないと1年っていう風な大回転にならないですよね、うん、そこで今度注目したのがお月さんですよね、
うん、
月はこう見えない夜こう新月から始まって丸くなってきてまたずっと欠けていきますよね、うん、それがだいたい29日 29.53 日かを重ねるということで学んできたことそうなんですよね、
うん、
そして人はこう1年とか1日とか一月とかっていう概念を身につけたっていうふうにここには書かれてましたね、
は
あ
は
あ、いろいろ他にもあるんですけども、
うん、
面白いですよ ね、 そう考えるとね。でも私たちジョスさんもこの間ちょっと言ってはりましたけども、旧暦っていうのはすごく使いますよね。
使いますよ。
今旧暦のお盆だもんねとかっていうふうなこととか言いますもんね、
はいはい、
だからやっぱり太陽暦を使いながらもやっぱそういう意識はあるんでしょうね、きっと私たちの DNA の中に、ね、
あると思います。
お月さん、
やっぱり太陽暦だけでずっと語るか言ったらね、今みさっぽ言いましたよね、うん、旧暦のっていうのはね、必ずと言ってぐらいどっかのタイミングでね、
うん、出てきますね、
話が出てくることが多いです、
うん、ねえ、
はい、
だって例えばお月見たかとかっていう文化も、うん、お月さんを見るっていうふうなことじゃないですか、
はいはい、
そういうふうなこともね、やっぱり気がつかみませんもんね。そのこの時のお月さんが一番綺麗だとか、そういうふうなことっていうのはもうずっと見てる人がこの時期は綺麗だからお団子を飾ってするんだよとかっていうこともね、
ですね、あるじゃないです
か、うん、だからやっぱりそういう自然との付き合いっていうのが密接に昔の人はあったんでしょうね、
はい、
うん、で今はねやはりこうそうですね、それこそ150年前ぐらいからこう娯楽っていうのができてきたじゃないですか、
はい、
本にしたって、昔はそんなマヤ文化の時代なんてそういう読み物もなかったし、
うん、
外に出てお月さん見たりとかお月さん観察したり、月がお星さんがこう 毎年こう巡ってきたよとか、だんだん上がってきたねとか、オリオン座が上がってきたねとか、そういうことを見る時間とか余裕があったんでしょうね。今はほらテレビ見たりね、もうそのまあ150年ぐらい前だったら、まあ、テレビはないにしても本とかね、
うん、
いろいろあったでしょう。だけど今の時代は本当にもうテレビ見て外に出ることなんてないじゃないですか、寒いし、うん、私は結構外出て、ね、キャッチしますけれども、その音とかキャッチするのにそうしますけどね、うん、でもやっぱりそういう時間を取らないとダメですね。
ね、
うん、
本当にね、こう時間のこの感覚といいますかね、
はい、
今ミサップが言ってくれたように、まあ、いろいろ時間でね、まあ、左右されることが当然生活で多いんですけども、まだ150年しか実は経ってないんですよね、
そうですね、
その太陽暦なんてね、そうやって考えてもそれも時間もね、
そうですね、
そんだけしか経ってないと時間で測ったりするんですけども、うん、不思議なこともいろいろありますね。
まあ、時間っていうのもね、うん、そういう概念も、うん、ある本では、
はい、
時間というのはその違う長さが違うと感じる、
う
ん、時間の長さは感じる人によって違うっていう風な、時間はないですっていう風な本がこの間あってね、それもちょっと立ち読みしたんですけども、
なんで時間があるのかということですかね、簡単に言うと。
いや、
時間がないっていうのは、
時間っていうのは例えばパッと時計見た時に1秒が長い時とかあるでしょ。わかります？
あります、あります。
そういう、まあ早く言えばそういうものなんですけど、もっと もっとなんか深いんですけどね、いろいろ書いてあるんだけど、まあ、ここで説明するとまだ3日ぐらいかかってしまう。そういうふうに時間の長さが違うっていうふうな概念もあるそうなんですよね。例えば高知と高いところ山と都会島では時間の速さが立つ速さが違ったりとか、
うん、
こう地球の回っていく速さが違うから、
うん、
上と下とでは、まあ、そういうふうなこともあったりとかしますよね、
うんうんうん、
まあまあいろいろそういうふうに時間っていうのはどうなのよっていうふうなことですけど、お月さんがね 1年じゃなくて29日で曲がってくるとか、
うんうん、
そういうようなことは一緒でしょうね。
ね。
はい、太陰暦は人類が最も早く用いた暦だそうですけどね。
なるほど。
はい、まあ、そんなこんなでいろいろなこうことをね、今回ちょっといろいろ調べてみると、そうだそうだと、ここで読んだぞとか、
うん、
こんなんだとかいろいろ出てきますよね。
はい、
はい、まあ、そんないろいろこう調べてみるも面白いですね。太陽暦っていうのは365日に合わせて日数を調節して作られた太陰太陽暦っていうのを入れて、ウルード氏ね、ウルー月か、約11日の短さを補った暦なんです、
うん、
そうですけどね、
うんうん、
まあ、この太陰暦も13ヶ月でその補ってるんですよね、13ヶ月にしてるんですよね、うん、ウルー月っていうので。
なるほど。
言ってましたもんね、13ヶ月ってね。
はい、
そういえばあのマヤ暦も13ヶ月ですね。
ほう、
マヤ占いとか。
なるほど、なるほど。
だからそういうのあるんでしょうね、きっとね、
うん、
うん、なんか不思議ですね。もっとこれ詳しく本で読んでちょっと勉強したら面白いかもしれませんね。
ね。
うん、はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、そういえばね、
はい、
あのマヤ暦のスケジュール帳も売ってましたわ。
あ、なるほど、
面白いですねそういうのね。
はい、
はい、それでは来週もこの時間に
Love for All Things, Love for All Things.